イザヤ書の6章の1節から4節までです。イザヤ書はこの一番最初にですね、この証明召されたっていうのが出てこなくて6章になって出てくるわけです。普通、まあ、私たちが書くとしたらですね、まずイザヤはどういう人だったか、でイザヤはどういう過程でこういうふうに神の言葉を述べるようになったのかと、大体はそういうところから書き始めると思うんですね。このイザヤ書はですね、最初からまず何が書いてあったかというと、天を聞け、地を傾けよ、主が語られると言ってですね、イスラエルの聖なる方が語ると、私は育てて多くしたのに彼らは背いたと、まあ、そういうふうに、ユダの人々の神に対する裁きをですね、宣言すると、その背いた実態を宣言するという、まあ、そういうところから始まっていたんですね。で、これは預言者っていうのはこういうふうにですね、いかに正しい道から外れてるかっていうことを非常にはっきりと神の名によって、それを宣言すると、人が喜ぶようなことを言うというのと全く違うんですね。こんなことを言ってほしい、そんなことに迎合するんであればですね、そんなことを言ってくれるなと、イエス様にしてもですね、そんなことを言ってくれるな、はい、こんな言いませんとか言ってですね、人が喜ぶような甘いことばっかり言ったのとは決してなかったわけです。やっぱり正しい立場から間違っていればどうなるのと、このままいったら滅びに至るんだというふうなこともですね、このイザヤ書の最初から書いてある。そこは人間の、例えば政治家なんかあったらですね、絶えず人間が喜ぶような、自分たちの票が伸びるようなことをいつも考えているというのと全く違うわけですね。一番最初に殉教したステパノっていう人はなぜ殉教したのか。それはやはり預言者と同じようにですね、イスラエルの、まあ、ユダの民族がですね、いかに神に逆らっていたか、ということを非常にはっきりと述べたんですね。そうしたらですね、聞いてた人々はものすごく怒り出して、そして、とうとうステパノに石を投げつけてですね、切り出して、そして、まあ、殺したと。それに、この人間の言葉と神の言葉と一つ違いはですね、人間は絶えず人気を取ろうと思ってですね、人の機嫌を取るようなことばかり、腹立たないようなことを言うということが多いわけです。地位が高くなるほどそういう傾向があるんですね。例えば相撲取りとかスポーツの選手がですね、有名な選手がイラクのアフガニスタンの戦争間違いだ、こんなの聞いたことないと思います。人気が高くなるほどですね、こんなことを言った人気がなくなるということは容易はなくなるんですね。まあ、そういうことでですね、非常に人気が出て歌手にしても誰にしてもですね、そんなことを本当に言わないということがわかります。その点で、この聖書に出てくる人物っていうのはですね、相手がどんなに腹立てようが、イゼキエル書でもあったけれども、鉄の額を持て、彼らは聞いても聞かない、拒むだろうと、それでも言えと言ったんですね。そのぐらいこの違うということです。人間が言う場合にいつもその人気取りのために言う、神様を語る場合は人気取りであろうと受け入れようとそれ関係なく、それが神の言葉だから言うというわけですね。信じたから言うと、まあ、そういうふうになっておるということなんです。さっきのステパノのところでもですね、このいよいよ人々が怒り出した最後の部分はですね、こういうことですね、あなた方はですね、いつも聖霊に逆らっていると、あなた方の先祖が逆らっていったように、あなた方も神に逆らっている、聖霊に逆らっていると、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたのかと、彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺してしまった、今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となってしまったと、見つかりたちを通して立法を受けたのに、受けた者たちなのにそれを守らなかった、そういうところまで行ったら人々はこれを聞いて激しく怒ってステパノに向かって対峙した。でもこれは正しい姿勢だったから、ステパノは聖霊に満たされて天を見つめて、 このステパノの生涯で一番のクライマックスということですね。天が開いて、勝ちしたキリストが神の右に立っておられた、神と同じ場でおられる、神と同じだという存在だったというのが見えたと思います。まあ、こういうふうにですね、これはイザヤ書でもまあこういうところがあるわけです。それで、そこから始まってたというわけですね。このイザヤ書というものが、預言者というものが一体何者かということを示すために、そういうところが始まったんですね。で、間違った人々をですね、それがはっきりと指摘して正しいところに正すためだったんですね。そのために自分が受け入れられるか受け入れないかということは関係なかったわけです。で、6章になって、ようやくイザヤが証明を受けた、特別にこの使命を受けた時の決定的瞬間というのがここに出てくるんですね。けれどもこれはですね、証明を受けたその時であって、若い時、子供の時何してたか、家族はどんなんだったか、そんなことは一切書いてないわけです。そういうことはまあ人間的には関心がありますね。だけどこの民族が崩壊するか滅びるかどうか、生きるか死ぬかっていう時にですね、以前の子供時代どうだったかとかですね、そういうふうなことは関係ないからです。人間的な関心にこのようにここでも訴えない。聖書は徹底してですね、そういう面で人間的に興味があるようなことを書いて、単に喜ばせると読む人、そんなことは一切しないというわけなんですね。そういうふうに神において喜ぶのだって、その表面的なこととか枝のことで喜ぶということでは、聖書のとそういう方針を持っていないというのがよくわかるわけです。で、その時ははっきり書いてあるんですね。ウジヤ王が死んだ年のことであると、歴史の中の時間の流れの中のある時にはっきりとですね、イザヤはこの不連続的にですね、突然こういう経験をしたと。人によっては徐々に聖霊が、あるいは御言葉が与えられているという人もおりですね、このようにある時突然このように全くそれまでの人種と違うようなものを与えられる人もおるわけですね。で、ここでですね、私は見た、これ何を見たかっていうとですね、死を見たわけですね。この表現、私もずっと昔ね、初めて読んだ時にです、私は高く天にある御座に姿を出しているのを見たとなってですね、見たっていうのがですね、どうもあんまり強く詰まってこなかったんですね。で、日本語にするとこういうふうに、その強調点がちょっとはっきり分かりにくくなってくるわけですね。例えば英語訳でしたらですね、 I saw the Lord、 これもみんなそういう訳になるんです。 I saw the Lord、 私は主を見た。で、これはヘブル語も同じ表現なんですね。 L-A-S Adonai、 L-A 見た、 S 何の音ですね、 Adonai、 私は主を見た。で、その後にですね、座っている、で、大谷に続いていくわけです。まずそういうふうに私は見た、もうそれがもう本当に強いことだったわけですね。見た、見たんだ、そういうふうに、神様を見たというですね、特別な体験が与えられたわけで、旧約聖書でもこんなにはっきりと神を見たなんて書いてあるのはこれほとんどないわけです。モーセの場合はどうだったかというとですね、燃えるものがあって消えない、そしてそこから声が聞こえてきたという形でしたんですね。で、あの偉大な預言者サムエルもですね、サムエルはサビを呼ぶと呼ぶ声がしたのであって、そこ行って語ってください、お話しくださいと言ったけど、サムエルは主を見たと書いてないわけです。ダビデのサムエル記のあたり、そういったことでも、主を見たとかいうことでもサムエル記には書かれていないですね。こういうことが非常に特別なことであったと、 いうこと。例えばエレミアはどうだったかということですね。エレミアの場合、これはちょっとイザヤ・エレミアと並んで総域でありますので、ちょっとエレミア書を開いていただいたらですね、1172ページ。エレミア書の1章4節を見たらですね、ここは主の言葉が私に望んだ、要するに神の言葉が聞こえたというわけですね。ここでも聞くということなんです。で、エレミアはですね、まず主を見たということではなくて、神の言葉が聞こえてきた。で、私は あなたを母の体内に宿りを作る前から作ってたんだと、まあ、そういうふうにですね、まず語りかけが聞こえてくるということが多いわけです。で、そういう他のいろいろなことから比べてみたらですね、このイザヤのこの証明というのは非常に得意なものであったということもわかるわけですね。で、このことですね、まずここではですね、神を見たんだけど、神のお顔がどうだったっていうふうなことは全く書いてないわけです。人間であればですね、まず初めての人と会ったといえば、それはその人の表情が厳しかったとか、どうだったとかですね、痩せてたとか、太ってたとか、目が鋭かったとか、まず表情なんです。ところがここはですね、そういう非常に恐れ多い、神を見たら普通は死ぬということであったからですね、この衣の裾、こんな表現をしてるんですね。衣を着てるように感じて、その一番裾の方だけ書いてるわけです。それぐらいですね、非常にこの神様がどうこうだったなんてのは極めて恐れ多いことだから、こういうふうに神様が服を着てるようなイメージで、に見えてですね、その一番裾の方のことをちょっと書いてあると、それがずっと広がっていたと、まあ、そういうふうにしかも恐れ多いことであるから、まあ、表現しなかったですね。こういうふうに神に対してですね、司祭にいろいろ書けることは本当に恐れ多いことだからもう書かない。モーセの場合もですね、雲に包まれて雲の中から神の声が聞こえたというふうに書いてあるんですね。神様はどんな形をしとって、険しい表情で雲が見よったと、こんなこと一切書いてないわけです。そして、イエスがもう最後に近づいた時にですね、高い山に行って、ペテロ、ヨハネ、ヤコブたちだけを連れて行った時にもですね、その高い山で雲の中から声がしたと。これは私の愛すること、これに聞けって。その場合も雲の中からってあるようにですね、神が見えたとか、どんなふうな神様顔しとったとかいうこと一切雲の中っていうことですね、無限の神秘を持っておられたという、そうしたことなんですね。ここではそういうふうに裾がこのように広がっていたという形でですね、どういうような神様だったとかいうことを一切書かなかったわけです。これはパウロもですね、第三の天まで挙げられたけど、そこで聞いたことは語ってはならない言葉を聞いたってあるんですね。そこで聞いた言葉も語ってはならない、見たこともいちいち説明やらせてはいけない、説明を超えてるから説明やらすることはかえって汚すことになると、まあ、そういうふうにこんなところもですね、注意深く書かれている。神様と本当に犯すべからず存在で、人間のような汚れたものはとてもじゃないけど、見られないんだと。で、これは実際に神を見た、服の裾を見たんじゃなくて神様を見たわけです。 ですけど、この表を見たとは書けないから、あえて裾が広がっていると、ずっと神殿いっぱいにその神の霊的なものがずっといっぱい満ちていたということなんですね。だから実際に神を見たからですね、この五節の、これも次の週ですけども、私は本当に聞かれている、もうこれ死ぬんだと、私の目は王なる万軍の人を見たんだと、見てしまったというような表現で、書いてあるわけですね。で、仰ぎ見たってありますが、これは単に普通の見るという動詞なんですね。例えば英語訳でした。だから My eyes have seen the king を見た。この仰ぎ見るっていうちょっとぼかして訳していますが、ごく普通の英語訳にも全部 My eyes have seen the king 見た、現在感で訳しています。で、ここに仰ぎ見たから神を見たっていう、もう強い表現がちょっとぼかされてしまうんですけれども、要するに神を見たのだと、見てしまったということだったんです。で、それでですね、もう神を見た体験を与えられたわけで、そこにいた状況っていうのはですね、何が書いてあったかというと、要するに天使がすごい声で賛美してた。このすごい大きな声っていうのは、この日本語訳では、おそらくあんまりピンとこないんじゃないかと思うんですね。この4節でですね、神殿の入り口の敷居が揺れ動いたとありますが、これは ATD の訳の中では蝶使いがですね、あまりの大音響、すごい音でですね、蝶が震やした、とですね、固定しているものが震えるぐらいにすごい音だったっていうんです。そのぐらいですね、とが震えるぐらいに、これも私が時々大声出してですね、少しでも俺味わって、前も大きな声で賛美してた、どのぐらい大声ってどんなものかということを知ってもらうために大声出したことありますけど、これは響くたりしないですよね。いくら大声で出したってその音がバーッと響いたり、雷が鳴ったら響いたりする、そのぐらい大きな音っていうことなんです。ですから、か弱い声でですね、聖なる聖なる聖なるかなって細い声で歌ったってないんですね。ものすごい声で歌ってたわけです。それでですね、賛美っていうのは我々もですね、できたらできる声が出る人を大きな声で歌った方がいいんですね。できれば聖書は大体そうですね、大きな声で小さな声で歌唱、まあ、これ声は電子だしかないですね。私も今日なんかは、まあ、この裏割れ健康管理しているので声出ますけど、体が弱くなったら本当に声出しなくなりますね。だから、例えば男の人の声が少ないと、会社さんのような人がですね、大きな声で吹くと、まあ、そういうことも言えるわけなんですね。大きな声で人は精一杯大きな声で歌うわけなんです。でこのですね、そういうふうに、敷居が揺れ動くと、敷居って言ったら我々はこの固定してるもんだからですね、それが揺れ動くってことはあんまり掘ることピンときにくいわけです。まあ、とにかくここでは非常に重々しい大きな声で、それがですね、神様がおられたっていうこととともにですね、非常に重要視されたものとしてですね、書いてある。それが聖なる聖なる万軍の主の栄光は全地を覆っている、こういう歌を大変な大きな声でですね、戸を震わせるような大きな声で歌っていたって。これはさっきも言ったように、日本語の聖なるかなとかいうかななんていうのは英単ですね、古い文語体で現代では使わないですね。聖なる聖なる聖なるかなって言いますね。今ではかなっていうのは疑問を表すことです。もう今日は日曜日かなとか言ってですね。でそういうふうに全く現代の日本語ではですね、詠嘆は全く表さない、痕跡もないわけです、ね。いるんかなとか言ってですね。このぐらいよくなんかって、ね、ニュースなんかでも一般の人は、こうした方が良いのかなと思うとか、みんなそれにぼかした言い方をしますね。こうして良いと思うとか言わないで、わざわざこうしたのが良いかなと思うと、政治家でも誰でもかんでも日本人というのはそういう真似をして、最近のことだと思いますが、みんなこのこうしたのはそうかなと思うとか、そうだと言わない。 まあ、そういうような日になってしまったから、聖なる聖なる聖なるかなと言ってもピンとこないわけです。聖なのかなとか言って弱くなるわけですから、ところがこれは言語はですね、カドーシっていう一語なんですね。形容詞のカダシっていうのは、まあ、聖であると、ビホーリーとかですね、サンクティバイ、聖とするとカダシっていうのは動詞です。その形容詞カドーシっていうんですね。ですからここはカドーシカドーシカドーシ、まあ、そういう発言を、そういう賛美ですね。万軍の主は本当に聖なるお方だということを非常に大きな声で、とか動くぐらいのすごい音で、賛美をしていたとということなんです。で、聖書を読む時もですね、そういうふうに注意深く読まないと、聖なる人に上品な声で歌っているのかと思ったら、この迫力が伝わってこないわけなんですね。まあ、そういうところなかなか、私も最初読んだ時には神を見たというのもピンとこないだろう、座に座っとったのかなとか、そんなんとかそんな感じで一番最初読んだ時はですね、この見たというところに非常に重点があるということをですね、気がつかなかったということが、まあ、あるわけです。それでですね、このことは他のところでもあるわけです。これ非常に大きな声で天の視界では賛美をしていると、力強い声でですね、それはどんなところにあったかということをちょっと思い起こしてもらったらいいかと思います。で、これはですね、この間の読書会で今度の命の水のその目にピックアップして、この間はちょっと準備するだけでも相当時間かかるんですね。5時間6時間でとても済まないもんだから、それだけ時間が取れないもんだから、それはもう何時間もやって10時間はかかるんですよね、最低。まあ、そんなことでですね、とてもなかなかできないんですけど、時間がなかったからできなかったんですが、この前したこと、一つの魂がですね、地上でずっと、うつぼしてたと、何百年もですね、うつぼしてて、その苦しみによって清みを受けて、それが時が来たと、やっと立ち上がってですね、神様のね、はっきり向かう、登っていく。その時にはですね、煉獄の山全体のすごい叫び声が、賛美が起こったと書いてありましたね。それは、まあ、この命の水って呼んだ人は、それを、まあ、呼んでもですね、なかなか、文的に読んだらちゃんと読まない場合も非常に多いので、あんまりそんなこと書いてあったかなとかいう人もいるかもしれませんね。この儒学訳でちょっとそこのところいきますね。その時我々は先にひたすら前へ進もうと励んでいたが、突如物がどうと倒れるがごとく、全山煉獄山全体が振動するのを私は感じた。そして死に赴く人を襲うような寒気までしてきたと、背筋を走ったと、物がドーンと倒れるようなすごい音がしたと言うんです。すごく欲して、そしてまたどうこう、なんとかの神話にあるなんとかなんとかの山がそれほど動いたとしても、そんなに激しくは揺れ動かない、すごい音がしただけになっていう、揺れ動いたというんですね、音を出して、そして続いて四方八方から耳をローする、これは老学の老ですね、耳がもう他のことは聞こえなくぐらい耳をローする大歓声が湧き起こったと。その大歓声は何かというと、わーっと言うんじゃなくて、グローリーインエクシェルシス、栄光高きところにというわけですね。栄光高きところに神であると、その声がですね、耳をローするような大歓声、大声で聞こえてきたと。山も全体もガーッと動いてた。それは何か、たった一人の魂がですね、時が来て、やっとその煉獄の清めが終わって、神様の方に向かう、登り始めるっていうことが、決定的な転機を挙げたら、それだけ山の下の方からみんなこの罪の清め、苦しみを受けている人、みんなその時だけ立ち上がって、一斉に大きな歓声で、その栄光を神にあると、栄光を高きところにある。いうことを歌い始めたんですね。まあ、そういうこのダンテもですね、 この問題が、このことがですね、本当に方向、清めを受けて、神様の方に向かうことは、どんなに大事な、重大なことかと。まあ、全体が動いて、そういう大きな賛美をするという。そういうふうのことと共通しているわけですね。天の世界っていうのはですね、すごい賛美があるんだということですね。この世では、戦争とか殺すとか、どうのか、物の取り合いとか、憎しみ、そういう叫びがいっぱいあるわけです。これも至る所の家庭でも、あるいは国家組織でも、もうすごい心の中まで聞いたら、もし心の中の声まで聞こえたら、大変な声が聞こえてるんですね。でそれが身にあるある形になったのが、ああいうふうな戦争という形でですね、破壊をしたりするわけですけれども、でそういう天の世界はですね、こういうすごい声で賛美を行われて、そういうことをですね、このイエス様をですね、一人の人が悔い改めたら天に大きな喜びがあるということも言われたことがあるし、例えば黙示録をですね、あと新約で見られたら、黙示録でこういうふうな、このイザヤ書にあるような賛美、すごい大きな声で歌われているってどこにあっただろうかということをちょっと思い返してもらったらいいと思うわけですね。黙示録でさ、どの程度ですね、声がどのくらい大きな声でか、声だと書いてあったかって、そういうふうに問われても、おそらくあんまりそんなこと気にも留めないで読んでるっていう場合が非常に多いんじゃないかと思うんですね。五章の11、黙示録458ページですね。黙示録の五章の11以降です。また私は見た、そして玉座、これでもよく似てるんですね。玉座、神様がおるところと生き物と長老たちとの周り、多くの天使といっても100人や200人と違うんですね。その数は万の数万倍、1万の1万倍と多くになるわけです。何億もの天使の群れがおったというんですね。何億、数百万、何億と。で、その何億もの天使たちは大声で言ったと。大声で賛美したわけです。これも大変な声ですね。まあ、人口集会で聖者100人、200人がですね、大きな声で言ったんです。どっか非常に重々しくなるんですね。重々しい音が聞こえます。聖者200人はそこらです。あれもでもですね、200人がみんな大きな声で歌ってなくて、ほとんど声出してない人もたくさんおるんですね。おそらく本当にしっかり声出しているのは半分もいないかもしれません。それでもですね、非常に重々しい声なんですよ。それが万の数万倍とかいうおびただしい天使が大声で言ったらすごい声になってます。で、十字架で死んだ子羊はですね、力や富や知恵や威力、誉れ、栄光、賛美、その全てを受けるにふさわしいお方だと。このふさわしい賛美を受けるにふさわしい方と、これをあのトワイラパレスの歌で、ここでも英語で何度か歌ったことありますね。これに似たあのあれは Worthy is the Lamb、 子羊は本当に価値ある方、ふさわしいお方ということですね。まあ、そういうふうにこの何億もの天使たちの大声の叫びが天の世界にあった。地上ではこれは大変な迫害だったんですね。迫害する人たちの叫び、それがあったわけですが、天ではこんなに凄まじい大賛美があったのだっていう。これはもう特に日本ではですね、まあ、大きな教会でも大して、ええじゃ100人、200人ですから、そのみんなが大声で歌ったどんなものかちょっとわからない。でも、私がこの以前にこの一文を見せた、 例えばああいうトワイラパレスのようなとか千人も二千人もとあれ全体に落ちてるのか非常に大きな声ですよね。それでも高々が千人二千人というところです。それからですね、7章黙示録の7章の9節を見ていただきたいんですね。7章の9と10節、この後私が見ていると見よ、あらゆる国民種族民族御言葉の違う民の中から集まった数えきれないほどの大群衆、そうですね、ありとあらゆる民族からずらーっと集まっている。それがですね、真っ白の服を清められた象徴ですが、それと手に手に夏目足の枝を持ってですね、玉座神様の前と子羊の前に立ってみんなが大声で叫んだ。救いは玉座に座っておられる神と子羊のものだ、どんな大きな歓声だったかということでしょうね。高専に大群衆が、4万ぐらい入るんですが、わーって言ったらすごいだろうと思いますけど、そんなものもはるかに大きいわけですよね。こういうふうにですね、聖書の中にも、そしてさっき言ったあのダンテの中にもですね、耳をつんざくばかりの大きな音でみんながこの賛美をしている、そういうこの元がですね、この6章の今日のところです。神様の世界ではこれほどまでに大声の賛美が行われているんだと。で、聖なる可動詞、可動詞、可動詞というのは、これは神様だけは全く別格のお方でですね、いかなる地上の戦争があると何が起こるとどんなことがあっても全く別個に厳然として存在している。聖なると前から言ってますように、はっきりと区別された、隔絶されたという意味なんですよね。隔絶されてるから普通の意味での聖なると清められてる。地上っていうのは汚れてるものがいっぱいですから、いかなる汚れも受けないという意味も当然出てくるわけです。そしてその種の栄光は地を全て覆っているんですね。目に見えない天の世界だけにあるんじゃなくて、栄光が全地を覆っているというのが見えたと。これは見る人が見たらですね、その神様の栄光というのは神様の力、清さ、いろんなものが確かに覆っている。この野山の草花とかですね、美しい夕焼けや星もこの栄光の一面を確かに表しているわけですね。見る人、霊的にこう目が開けた人が見るほどこの栄光が至るところにあるという、あ、人間の現象の中にも見えるというわけですね。いろんなところで栄光は全地を覆っている、神様の力の技、働きは全地を確かに覆っているというふうに見えるというわけです。そういうふうにこの、ここではですね、この今日のところ最初ではイザヤがどう思ったかっていうのはまず書かないで、いかにですねこの 聖なる世界、この神の賛美の世界が全くこの予想もしない形で天には存在するのかという、その圧倒されたようなことをこういう短い形で書いたんですね。でこの3節のホーリーホーリーホーリーというのが賛美歌にもなって、非常に有名な賛美歌になったんですね。イギリスの生まれたイギリスで生まれたあのホーリーホーリーという歌は最もこう礼拝の典型的な荘厳な歌として知られてきたわけですね。この雰囲気を少しでも表そうとして作曲された賛美だったわけです。そういうことで私たちもこういう特別に敬意された人によってですね、この世界っていうものは本当に目に見えるだけの世界ではなくて、別の霊的な天の世界にはこういうところがあるんだと、私たちも肉体を去っていった時にはこういう世界へ招き入れられるということを今期待してですね、見ることができるし、そして私たちもこの 毎回の賛美もですね、少しなりともほんのわずかってもそういうことを反映するものであるわけです。キリスト教会がいつも賛美を歌っている、こういうふうに天の世界でこういう賛美がいつも行われている、神様を褒めたですね。天の世界で行われることを地の世界でもすると、天の世界は完全な美の世界だから少しでも美しいこと、神様の世界はものすごい力の世界で、少しでもその力をもらって私たちもしよう何か良いことっていう、まあ、そういうふうな範囲だから、このまま賛美も私たち本日も今も続けておくわけですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。